新平家物語連続講義第265回、一門都落ちの巻宇佐奇岩、吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ、学び屋 .caesar.net、 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は都落ちをして九州に逃れた平家が思い通りにならず苦しむ場面をお送りしました。9月13日の夜、平家の人々を乗せた船は豊後の柳の浦を目指していました。この船の中には幼い安徳天皇も乗っていましたが、先頃の風雨に打たれてすっかり風邪をひいてしまいました。妖艇の咳き込む声が平家の人々の耳に入ってきます。船の上ではどうにも手当てのすべもない状態を辛く感じる平家の人々です。そして平家が盛り返して再び都に帰る日のために戦おうと人々は誓い合っていました。いつしか帝の咳もやみ、波の音と風がかすめる炎とだけが聞こえていました。すると総領である宗盛が息子右衛門の神清宗を使いとして一種の和歌を届けます。打ち解けて寝られざりけり火事枕、今宵の月の行方ミントで。これをきっかけにして時忠、常森、雪森が歌を読みます。和歌の名手であった平忠則はなかなか歌ができずに苦しみましたが、ようやく読むことができました。月を見し小僧の今宵の友のみや、都に我を思いずらん。こうしているうちに夜は明けて、朝雲の下に家もまばらな漁村と白波を連ねた浜辺が見渡されました。一行はようやく豊前の柳の浦に到着しました。それでは本文を見ていきます。世情の動きは微妙である。赤間ヶ関と文字ヶ関との交通路ではその微妙なものがよくわかる。
何の都は乱脈だ。その後のひどさは話にも何にもならぬ。木曽源氏とやら朝日将軍とやらが都の主になって平家と入れ替わったが、今では以前の方がましだった。平家の汚れが恋しいと腹の中では皆思っている。
そうした旅人の声、船人たちの噂、また実際に摂津、泉、播磨辺りから逃げ下ってきた部族が周防長門には充満していた。長門の国は新中納言知盛の領土でもあった。木代の木の光末は早くから領海の大船小船を集め、また平泉の心臓にも関わりながら、それらの下り平家の徒党をもって一軍を編成していた。主将、女院、ご一門の方々にも柳の浦にしばし仮御所をしつらえて御とどまりのよし。こう港守の通報を受けると、三つ末は30数艘の大船を連ねてすぐ柳の浦へ渡って行き、主人の知盛に会って進めた。ここも仮の代理な、いっそのこと九州をお離れあって屋島に代理を置かれてはいかがでしょう。柳の浦では守りに地の利も悪く、またおそらくは尾形、松浦、花文吾などの寄せ来ることたゆる場もございますまい。三つ末はさらに都の基礎勢の不人気なことや上下の乱脈ぶりや、それにつれて山陽四国その他島々の部族までがにわかに平家方へ傾いてきた情勢の変化などを訴えて、もし屋島へお渡りとあらば、それらの豪族どももこぞって参陣いたしましょうし、菊池の大夫種増も阿波の民務田口重義も直ちに屋島代理の御造営を奉行し、一族を率いて守護し参らせんと申し合わせておりまする。
そうか。
知盛は清掃以来初めての明るさを胸に持った。今にして思えばそもそもの西国落ちがその足踏みを誤っていたと思う。西八条六原を自ら焼き、福原をも焼き払って一門海上へ漂い出たため、さしも清盛以来平家とは浅くない縁故の両国関係の共柄までその敗北を徹底的なものと返してしまったのである。で、再会は平家の地盤なのに新たな勢力の参加もなく、つくしの果てまで落ち延びなければならなかったのは返す返すも無策であった。すぐ一門の人々を返して知盛もまた屋島安宮への渡御を権限した。屋島なれば守るにもよく、力を蓄えて都へ譲る日を伺うにも便、誰にも依存はなかった。
さて、
平家は宇佐行幸の後九州を離れ、四国の現在の香川県にあたる屋島へと拠点を構えました。そしてその頃都では院と義仲の反目が表面化していました。義仲は平家の討伐を叔父行家には任せたくないという思いで都を出発し、播磨の国今宿に陣を構えていました。それでは再び本文を見ていきます。この月は雨流だった。10月という月が2度重なる。義仲はおよそ一月ほどを播磨に過ごした。疾風甚雷は彼の姿だし性格だったが、退陣して杯を持つと戦いも忘れたかのような彼になった。
楽しまなくて何の生まれた甲斐があろう。楽しむためにこの世はあるのだ。楽しむために戦いもしている俺ぞ。
酔うと山吹の膝を枕として、ところの遊女や乙女たちを周りにはべらせ、こう方言してはばからない。なぜか彼は凶楽に請求だった。事故の短命を予知する心が命短しと楽しみを急ぎ抜くのか、また絶えずそうしていなければ寂しくてたまらない例の孤独性がさせているのか、とにかく彼の命のはためきは今を限りと燃えに燃える油脂に富む木のようであった。この火に燃やされる女性たちも一つの炎となって、心も肉体も気短に燃焼しきらないわけにいかない。山吹がその対象の良い例である。彼女の修正と法令な肉付きもわずかな年月に開花を見せ、また間もなく売れ切って、もう女の汗を思わせる朝さえあった。女性の色化の泉もそう無限ではない。彼女ですら疲れるのだった。
俺はいつ死ぬか分からない。
義仲はよく不吉を口にした。好んで言う風さえあった。
ええ、その時は山吹もご一緒に死にまする。
様子がいい。俺は嬉しくもなんともない。という意味はそれゆえ俺の月にさせておけと申すのだ。
言いながら山吹には足腰を揉ませ、飼いなには他の遊女を抱いてみせたりするのである。山吹は怒りもしないで、
葵様でさえなければ
と義仲の耳へ顔をつけていった。すると義仲は、
何、葵、ああそういう女もいたの。だが近頃義仲のまぶたから消えるのはそんな闇女ではない、関白家の姫君よ。しかもまだ見ぬ姫君だ。見たと思ったのは無念や替え玉の次女であったという。それよりさらに美しい姫かと思えば見ぬ恋もしようではないか。
盲念のように彼は言った。播磨へ下校して以来、山吹は何度同じこの盲言を聞かされたことだろうか。さて、義仲がこうしている間に屋島の平家は勢力を盛り返しつつありました。ところで古典の平家物語各一本では、宇佐八幡宮への7日間の参籠をした明け方に宗盛が夢の中で神からのお告げとして和歌を与えられます。その歌は、世の中の宇佐には神も亡き者を何祈るらん心尽くしにという歌です。宇佐が宇佐八幡とつらいという意味の宇佐の掛け言葉となっていて、世の中のつらいことには宇佐の神の力も及ばないのに、どうして心を込めて祈るのかという何とも平家にとって不吉なお告げになっています。吉川英治が参考にしていると思われる源平浄水記でもほぼ同様の場面が存在します。興味のある方は古典の方も確認してみてください。本日の授業はここまでになります。